朝耳アラガルト
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。毎週水曜日は長井の北海道生活研究室です。北海道の暮らしに直接の影響は一見ないようには思えたんですが、ただあの津波警報、津波注意報、はい、皆さんびっくりされたんじゃないですかね。深夜に何度もあの携帯電話が鳴ったって方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。さて今日の最新の情報からまずお伝えいたします。海底火山が噴火した南太平洋のトンガで、トンガ人の男女2人と現地在住のイギリス人の合わせて3人が死亡しました。これは18日トンガ政府が発表したものです。今月15日に発生した噴火関連の犠牲者が確認されるのは初めて。トンガ政府によりますと、噴火によって引き起こされた津波は15メートルに達しました。被害を受けた離島には島内の家屋が全て壊されたところもあるということで、トンガ政府は被災者らの避難を進めています。国連人道問題調整事務所によりますと、トンガ中部に位置するハーパイ諸島とは連絡が取れず、一部の島からは救難信号を受けたということです。また首都がありますトンガタプ島西部のリゾート地でも津波で大きな被害が出ています。トンガでは国外との連絡が衛星電話などに限られ、被害の把握が難しい状態が続いています。またニュージーランド政府は現地支援のため物資を積んだ飛行機を派遣する予定でしたが取りやめました。上空からの調査で空港の滑走路に火山灰が積もり着陸が難しいと分かったためで、ヘリコプターを搭載した艦艇派遣に切り替えたということで、このところ新聞記事もですね、昨日今日あたりは相当スペース少なくなってきてるんですが、ただですね、これは別に被害がないということではなくて、分からないというところなんですよね。でそんな中でですね、今日の朝刊各紙でもいろいろ出ておりまして、朝日新聞はトンガ通信切断深刻ということです。海底火山の大規模噴火に見舞われたトンガで、国際電話やインターネットなどを担う海底ケーブルが地殻変動により起きた海底での地滑りで切断されたとみられることが分かったということです。本格復旧には少なくとも3週間程度かかるとの見方も出ているということで、これなおのことまだまだ全貌は分からないという、はい、ところなんです。でここから先あくまでも推定ということで、学者の先生の意見をご紹介します。昨日の北海道新聞、15日に大噴火し津波を起こした火山はフンガトンガ、フンガハーパイと呼ばれると。周囲の島に残された火山灰などを教授らが調査し、西暦200年頃と西暦1100年頃に巨大噴火があったと推定されているということで、これ調べたのはですね、ニュージーランドにありますオークランド大学のクローニン教授、これ火山学のご専門の方です。クローニン教授は、今回は2度の巨大噴火と同規模ではないか、ただ過去の方が火山灰など硬化物の量は多そうで、活動が長く続いた可能性があると指摘、今後も活動が続く可能性が否定できないとしているということですが、西暦200年、西暦1100年とあって今2022年ですよ。だからやっぱり1000年単位のことなんですね。
そうですよね。
今回の火山活動も過去と同様、収束後は次の活動に向けて地下にマグマが溜まっていくと見ていると。同じ南太平洋のバヌアツにもこの火山と似た仕組みで噴火を繰り返す火山があるということなんです。というデータもやっぱり全部現地からの情報が少ないんで、
そうですよね、
推定の域を出てないというところなんですよね。さてそんな中でね、難航しているのがですね、支援の受け入れなんですよね。大規模噴火と津波に見舞われた南太平洋のトンガに対する海外からの支援物資や人員の受け入れが難航していると。火山灰で上空の視界が悪く、滑走路の清掃にも時間がかかっている。さらにトンガは事実上の国境封鎖で新型コロナの感染者をほぼゼロに抑え込んでおり、ウイルスの流入を警戒しているということです。これ トンガの幹部がですね、もう一つの波には来てほしくない、新型コロナの津波のことだとロイター通信に指摘、支援受け入れを通じた感染拡大に懸念を示しているということ、なおのことこれ支援の受け入れが難しくなっているということですね。オーストラリアとニュージーランドの政府は17日朝までに軍用輸送機で救援物資を運ぶ準備を整えたが出発できない状態が続いているということなんですよね。いやそんな状態の中でじゃあどういうことなのか、これ月曜日の朝日新聞で、朝耳の中でこれ八幡さんが若干ご紹介しましたが、どれぐらいの今後の影響があるのかというところですよね。はい、今回の噴火の規模について防災科学技術研究所火山研究推進センターの中田センター長は、噴煙の高さや広がりから火山爆発指数では5から6だったのではないかと指摘、ピナツボ火山の噴火が6でそれと同じかやや小さいくらいだった可能性があるということですが、このピナツボ火山の噴火っていうのはその夏に大きな影響を及ぼしまして冷夏をもたらして、はい、結局皆さんご記憶に新しい米不足これにつながったということなんですね。1991年のピナツボ火山の噴火では噴出物が成層圏に大量に放出され太陽の光が遮られて世界的に気温が下がる一因になった。2年後には記録的な冷夏となり日本では米が大凶作となってタイ米を緊急輸入する事態になったと。これにも関連があるんじゃないだろうかということも指摘されております。さてもう一方でこちらもこれ日本テレビのニュースなんですけどね、日本沿岸の潮位が上昇したことで漁船が沈没したり養殖施設が損傷するなどの被害が各地で確認されているということです。農林水産省によりますと高知、徳島、宮城の合わせて3県30隻程度の漁船が転覆や沈没、流出などの被害を受けたということです。また宮城のワカメや沖縄のモズクなど4つの県の養殖施設で損傷などの被害が確認されています。遠洋で操業している漁船を含め人的な被害は確認されていません。海外の火山の噴火をめぐっては1991年に起きたフィリピンでの噴火が93年に日本で米が不作となる一因になったとされています。農水省では中長期的な影響も注視していくということで、今ご指摘した通りの話なんですが、はい、さて一方で朝日新聞今日の記事、気温下げるガス放出少なめという記事も出ています。今回の噴火で地球の気温を低下させる作用がある二酸化硫黄の噴出量がピナツボ火山の噴火の40分の1ほどだったと見られることがヨーロッパの地球観測衛星のデータから分かったと。専門家は地球の気候への影響は限定的と見られているということですね。アメリカミシガン工科大学のカーン教授の SNS への投稿によりますと、ヨーロッパの地球観測衛星のデータから今回の噴火で放出された二酸化硫黄は40万トンほどだったと見られているということです。アメリカ地質調査所によりますと、北半球の平均気温を 0.5 度ほど押し下げたピナツボ火山の噴火では1700万トンが放出されたと。今回の放出量は40分の1以下にとどまっているということですが、ただ専門家は地球全体の気候に影響するのは少なくとも二酸化硫黄の放出が1000万トン以上の場合、しかもピナツボ火山でも気温の低下は数年だったとし、長期的な地球温暖化の傾向に変わりはないとしているということですが、ただ再び噴火が起きて大量の二酸化硫黄が放出される可能性もあると。噴火は数回の爆発を経て最盛期に至ることもある、今後の展開は全く見通せないという、これは別の専門家のコメントとして伝えられております。はい、一方これ月曜の朝日新聞でも伝えられていました軽石被害、去年伝えられた福徳岡ノ場の軽石被害の時に比べても今回の大噴火というのはかなり噴火の量も大きいということなんで、はい、こちらの方の被害というのも懸念されている部分もあるというところなんです。いずれにしてもまだ詳しい現地の情報が入ってないんで、
そうですね、
何ともわからないという情報なんですが、状況なんですが、ただこれ北海道に影響がないとは言い切れないというのも、今回津波に関してもね、最初気象庁は 直接の影響はないだろうと言ってたところが、あの夜中になっての情報の変更っていうのがあったわけで、
そうですね、
これやっぱりまだまだ注視していく必要があるんじゃないでしょうかね。今後も番組の中で新しい情報が入り次第お伝えいたします。